はい、どうもこんばんは、遠藤です。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。千田さん、今日もこんばんは、ありがとうございます。今日もこんばんはっておかしいですね。こんばんは。この配信はですね、ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、Twitter、それから LinkedIn、この4つで同時配信をしております。吉尾さん、どうも。こんばんは。ありがとうございます。それぞれですね、配信が終わりましたら動画が残ります。あとは音声のみ、ポッドキャスト配信をしております。Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Podcast などなどで配信をしておりますので、気になる方は、ウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。さあさあさあ、まあ大丈夫そうですかね。一瞬は大丈夫そうですね。ちゃんと配信できているようなので進めていきたいと思います。今日の話題ですけれども、一つ目がですね、 Facebook がライブショッピング機能終了へということでございます。でもう一つが、2人で1つのツイートをできる機能のテスト、これ Twitter の話ですね。でこの2つ、お話をしたいなと思っております。で、まあ、1つ目の、その、まあ、Facebook ライブショッピングもあってですね、ライブショッピングが終了へということなんですが、早かったなっていう感じがしてるんですが、まあ、あの Facebook ライブですね。で、Facebook ライブでいろいろこう、ショップのその、まあ、物販ですよね、のこうタグが埋め込めるみたいな、なんか、始まったよみたいなのを雑談で話した気がするんですけど、まあ、2年ですか、1年ぐらいかな。まあ、日本では、まあ、使えなかったと思うんです、多分。アメリカで、まあ、Facebook とかね、ああいうのはそうですけど、まあ、アメリカで始まって、まあ、それがもう終了になるということのようでございます。まあ、1回ぐらい使ってみたかったなっていうのが正直な気持ちなんですけれども、まあ、そういうことのようでございます。残念ですね、なんか個人的には。まあ、でもその先週話をした、Shopify のその従業員 10% の、解雇っていう話もありましたけど、まあ、やっぱりこうコロナ、新型コロナが落ち着いてきたっていうことで、やっぱりこう、なんていうんですかね、新型コロナバブルじゃないですけど、こうね、EC 系、まあ、ネットショップとか、そういうのがこうビャーッとこう盛り上がって、それがで多分そういうのも含めてこうライブショップね、 Facebook もこうライブショッピングのそのライブ配信で、いろいろね、こうすぐにこうスムーズにその商品買えるようにみたいなことをやろうと、それが受けるだろうということだったと思うんですけど、まあ、そういう新型コロナの落ち着きとともに、まあ、そこら辺の需要っていうのも落ち着いてきて、まあ、元の生活っていう表現は僕はなんかあまりちょっとしっくりきてないというかあれですけれども、まあ、そこまでこう過渡にこうオンラインっていう状態ではもうなくなって、そのバブルは弾け始めたかなという気がしてるんですけど、そうなんですよね。千田さんがコメントで今、使う前に終了とはってね、コメントいただいてるんですけど、本当そうなんですよね。使ってみたかったなっていう、まあね、これ日本はどうしても、アメリカはね、いろいろやりやすいんであれなんでしょうけど、なんか そのニュースを見てたら、 TikTok もやっぱ同じようにこのライブ配信でこう物を売るみたいな、そういう機能をやっぱり終了させるみたいな話のようですね。だから、まあそこら辺のやっぱりライブコマースがこうドーンと行く前に、まあちょっと収束というか、その大きい波が来なかったのか、そのまあ、なんていうんですかね、ネット上のそのオンラインでこうライブでっていうので、こう機能と波とがこうずれちゃったっていうのか、まあ、波が収まっちゃったっていうかね、 っていうことなんで、僕はなんかもう雑談でもずっとライブ、コマースが面白そうだっていう、いや僕はまあ今でもそのなんていうんですかね、ポテンシャルはすごく感じてるんで、まあ別にね、そのライブ配信にでスムーズに商品は買えなくても、ライブ配信自体がなくなるわけじゃないので、ネットショップ EC 系、まあもちろん実店舗とかもそうですし、まあいろんなメーカーとか、ね、アパレルのメーカーなんかでも全然こう B2C で何か売るみたいな時にはライブ配信はすごく優秀なツールなんじゃないかなっていうふうにはツールだと思ってるんですけど、まあ、そこにこうより拍車がかかるような機能が実装されるかと思いきや、みんなまあ終了しちゃうっていう感じですね。まあでもまああれですね、そのショッピファイとかもいい例なのかなっていう気はしますよね。でそのあれでしょうね、その他のなんかサービスというか、まあショッピファイって多分ね、まあ、前からありましたけど、この新型コロナでこうぐわっと伸びたっていう感じがするんで、まあ、先週も話したんですけど、それが勢いがまあ落ち着いて あるべき状態、あるべきっていうのもあれですけど、まあ、適正値に戻るっていう感じなんですかね、なんかそんな感じなのかなと思いつつ、ショッピファイみたいにこう EC 系に特化しちゃってると、まあ、厳しいところもあるんだろうなみたいなのは思いますね。これがね、例えばまあジンドゥなりウィックスなりそういうのだったら、別に EC 系だけのニーズ以外のものもね、あって使われるユーザーがいると思うんですけど、まあだからでまあ Facebook 自体、 Facebook というまあメタ社としては、今後はこれもなんか先週話したんだったかな、なんかまあそのインスタのリールと同じように今 Facebook もその時も話したと思うんですけど、 Facebook のリールが、に力を入れるっていうことみたいですね。まあとにかくリール推しっていう、そのショート動画推し、ショート動画ブームっていうか、そういうのにまあよりフォーカスしていくっていう、注力していくってことなのかなとも思うんですけど、結構ご利用しじゃないですか今リールがね。 Facebook のなんかアプリ開いても、そのストーリーズよりももうリールを先に表示させるっていうか、もう露骨にご利用しっていうね感じもしますし、吉尾さんのなんで辞めたんやろな、なんで辞めたんですかね、多分まあ想像するに使う会社があんまりいなかったのかなっていうのもありますし、まあなんかどうなんですかね、 TikTok もそういうのが、なんでやめたのか、なんで書いてあったっけかな、記事では、記事の履歴がなくなってしまった、よいしょ、まあ、メタ社が言うにはショート形式の動画にシフトしつつある、消費者の視聴コードに合わせて Facebook と Instagram のリールに重点をシフトしているということのようですね。だからまあリールがいいだろうみたいなことのようです。まあ、やっぱそうですね、2020年に提供を始めたということですね。で21年に、いろいろ機能を追加したり、結構プッシュしてたみたいですけど、ああで TikTok もそうですね、 TikTok ショップっていうのが、アメリカと欧州に、広げるっていう計画を撤回したと、いうことのようです。まあだからまああんまりあれなんでしょうね、思ったほど使われなかったっていうのも多分あるんだろうし、とにかく リールなんでしょうね。ショート動画の方が、まあ、いいんでしょうね。プラットフォームとして。 すごいですよね、リール推しは。本当にもうなんかとにかくリール作らねえか、リール作らねえかみたいな感じなんで、まあまあまあこれからどうなのかって感じですね。あーどうもです、瀬尾さん、ありがとうございます。もうユーザーはショート動画を推しで長い動画は見ないだろうみたいな判断にも聞こえますね。いやそんな感じしましたよね、なんかね、まあ、長い動画も、まあ、内容だとは思うんですけどね、見る見ないって。確かにでも僕なんかもやっぱり TikTok は相変わらずよく見てますし、まあ、サクサク見れるんで、でやっぱりこうなんていうんですかね、プラットフォームとして長時間いられやすいんでしょうね。動画1本例えば10分のやつを見るよりも、見ちゃうともうなんか終わっちゃったりするかもしれないし、でもなんか TikTok みたいなショート動画だともう延々と気にしてないと、注意してないともうずっと見続けちゃうみたいな、新しいのどんどんどんどんこう来るから飽きるまでの時間が長いんでしょうね、多分ショート動画の方が。吉尾さんが、SNS は使われることがまず第一やからな。そうなんですよね、プラットフォームとしてやっぱりそこなんですよね。でね、なんか Facebook は今日だったか見たのかな、なんかザッカーバーグがやっぱりアメリカ経済がね下に向いちゃってるっていうんで、まあだいぶ収益が下がるみたいなのとかね言ってたりするし、まあね、とにかくそのプラットフォームに長時間いてもらわないとっていうことなんでしょうね。まあ今後どうなるのやらって感じですが、僕もだからあれですね、ショート動画作ってますけど、まあウェブマスター手帳とかでは作ってないですけど、いやいや、まあ作って、まあ最近は別にやってないですけど、やっぱショート動画の方が大変僕が作ってるそのね、お手伝いしてるところのその動画がっていうのもあるんですけど、のその種類的なものもあるとは思うんですけど、ショート動画の方が編集細かかったり、いろいろただ垂れ流し、ただなんか無加工っていうか無編集で何にも手を加えないでポンと出して、まあ、その種類によるとは思うんですけど、動画のその内容の種類によるとは思うんですけど、なんかポンと出すよりもやっぱり編集をしないとダメだなっていう感じもしますし、でその編集もなんか細かくこうやんなきゃいけないしみたいなのもあって、って感じですね。あ、かきぴーさんこんばんは、ありがとうございます。千田さん、同じサービスでも国によって違うので日本でサービス展開しても流行らなかったのかな。ねえ、どうなんですかね。まああんまり流行らないそうな気もしますけどね、面白いとは思うんですけどね。だからなんか最近思うのは、その YouTube のショート動画って1分なんですよね。1分001でもなるともうショート動画にならないんですよ。で1分以内にしなきゃいけないんですけど、これがなんか TikTok の方は今10分までなのかな、いけるんですよね。だからなんかその動画の長さみたいなのは YouTube の方がシビアで、 TikTok はまあショート動画とはいえ10分まで OK みたいになると、 YouTube でもねだいたい10分とかそれぐらいなのかなっていう感じが、まあ長いものありますけどね、10分超えるものたくさんありますけど、でもなんか TikTok イコールもうショート動画っていうか、その1分とかそういう短いってことでもない。ただは、っていうのもありますし、今ね TikTok でも ストーリーズとかもありますし、あの動画じゃなくて、ね、画像をこうスライドのね画像の投稿するみたいなのもありますし、うん、見ててなんかこう面白いなと思いますね。いろんなプラットフォームの同じようなことやってるけど、こうやっぱなんか違いがあるというかね、面白いなと思ってますね。かきぴーさん、 Google のサードパーティークッキーの配信が2024に延期して嬉しいです。あ、延期したんですね。もう大変ですよね、このクッキー問題。まあ、どうなんですかね。まあこういうのもなんか、まあこういうの良くも悪くも日本はちょっと追っかけるじゃないですか。ね、日本が先頭を切って何か変えやるってことはあんまなくて、やっぱヨーロッパとかアメリカとか。こうしたからこうね、じゃあ日本も それに合わせていこうみたいなのが大体日本のなんか道筋で、だヨーロッパとかね、やっぱ個人情報ですよね。吉尾さん、縦画面 VS 横画面、スマホは縦やからどうもじいさんにはしどい、しんどい。まあ確かにわかります。だから僕も動画編集とかになっちゃうと、もうスマホでは無理なんですよね。画面小さすぎちゃって、やっぱパソコンというかディスプレイでちゃんと 見ないとなんかできないんですけど、縦動画はまだ見れるかな。本当でも気をつけないと時間だけ取られて、あとまたストレートネックの痛み発症しちゃうなと思いながら気をつけてるんですけど、まああのパソコンのブラウザーでも見れますから、 TikTok でも YouTube のショートでも。かきぴーさん、このまま廃止がなくなることを祈るばかりです。あー、サードパーティーのクッキーですね。まあいい、どっかのタイミングでバッチッとやるんでしょうね。やるでしょうね。はい。じゃあ、ちょっと次の話題に入りたいと思います。ツイッターですね。2人で1つのツイートができる、機能のテスト。テストが始まったらしいです。これもアメリカでっていうことなんで。インスタとか、まあ、フェイスブックとかもそうですね。別々のアカウントで、まあ、共同でこう投稿するみたいな、あのタグを貼るのとはまた違って共同で一つの投稿するみたいなのがあると思うんですけど、どうやらそういうことがツイッターでもできるようになるっぽいってことのようです。あのインスタとかフェイスブックもあると思うんですけど、こうアイコン、プロフィールのアイコンがこう重なって出てるのとかあるじゃないですか。フェイスブックページとかね、インスタでもあると思うんですけど、そういうのはあのその2つのアイコンでっていうのやつですよね。で、その共同のがまあ、だからツイッターで どれぐらいそれが広まるのかなっていうのはちょっと僕もテストが実装に至るのかなっていうのはちょっとなんかこう興味深いというかところなんですけど、どうなんか、まあ、なんかインスタとかのその写真とか動画とかそういうのであれば、なんていうんですかね、ありなのかなって気はするんですけど、それがツイッターのツイートみたいになると、まあどうなのかな。っていう感じがしております。どうなのかな、2人のアカウントでっていうのが あるのかどうなのか、よしおさん、チャットみたいなのを公開する感じで続けてではないな。そうですね、チャットみたいな公開するっていうよりかは一つの、あの、あくまで僕は認識してるインスタとかと同じ機能ってことであれば、一つの投稿をなんていうんですかね、2つのアカウント名義で出すみたい、投稿するみたいな感じですね。だ A さんのツイートっていうのがまあ基本的な今の形です。A さんがツイートする、B さんがツイートする。じゃなくて A さん、B さん両方の名義でっていうか、名義でっていうのが分かりやすい気がするんですけど、で、その一つのツイートを出すっていう、おそらくことだと思うんですよ。まあ、それはツイッターでどうなのかな。まあ、基本的にはその、やっぱり、インフルエンサーとか、なんかそういう、なんかものっぽいんですけど、あんまり合わなさそう。ツイッターではあんまり流行らないっていうか、使われなさそうっていうか、あんまり使う場面が、使う必要性もそうなんですよね、なんか。って思っちゃう。なんか別に、その A っていうアカウントがツイートしたのを B のアカウントがリツイートすれば、こと済むんじゃないみたいなのも思っちゃったりするんですけどね。仙台さんがまた廃止になりそうな点点点、そう、なんかそんな感じがしてるんですけど、瀬尾さんがツイッターがつぶやきってことからすると、共同のつぶやきってどういうことやら、ちょっと利用イメージつきにくいですね。そうなんですよね。なんかアメリカと韓国だったかな、なんか一部の本当に、だからまあインフルエンサー的なとこなのかなっていう、で今テストが始まってるそうなんで、まあ今後もしかしたらそういう対象になってるアカウントをこうフォローしたりしてたら目にすることがあるかもしれないですよね。吉田さん、漫画と小説だったら2人で1人として作品を作るというのがあるけども、てんてんてん、そうですね。でそのなんか作品みたいな感じだったらありそうな気はするんですけど、どうなのかな。一つのツイートって、まあまあ動画とかね、写真とかありますけど、ツイッターのつぶやきをって考えると、あんまなんか必要性がないかなっていうのが僕のなんか感想の感想でございます。で、ごめんなさい、かきびさんちょっと飛ばしちゃってたんですけど、ダイエットしたいのに、食欲に負けてしまいます。食欲を抑えるコツとかありますか？か汗、食欲ですか？食欲を抑えるコツは分かんないですね。ここも別に何か知ってるわけじゃないんですけど、まあだから僕なんかはよくオートミール食べたりとかしてますけどね。あと最近は、名前忘れちゃった、あの食物繊維の塊の海藻の粉名前忘れちゃったな、なんだっけな、すごいんですよね。なんかもうくず餅みたいになるみたいな、なんとかグサっていう、そう、腹持ちがいいですよ、めちゃめちゃ。で、食物繊維の塊みたいな。あ、まあちょっと前後しちゃいますけど、吉尾さん140文字の作品ってイメージでき、そうなんですよね。そうなんです。まだどういう形になるのかちょっとね、今後見てたいなと思うんですけど。で、吉尾さんがあるよと。これは多分あれですね、食欲を抑える方法だと思うんですけど、ちゃんと管理栄養士に教えてもらった方法と。 あと千田さんが見たくない画像を見ながら食事すると、確かにそれは食欲がなくなりますね。まあ難しいですよね。僕もなんか結構もうここ数年食事に気をつけて、まあ、ダイエットってわけじゃないですけどね、気をつけてはいるんですけど、だオートミール食べるとか、まあ、ですかね、食べてもなんかそんなに影響ないものを食べるとか、あのナッツ系、あの塩分がないついてないナッツ系を食べるとかですかね。あとはまあこれあんま僕個人ですよ、僕個人のなんかイメージ、そういうダイエットじゃないですけどは、こう脂肪がついてる、自分太ってる状態っていうのは換気扇にこう油がギトギトについてる状態っていうのを僕自分の中頭の中でイメージしてて、で適正体重で、まあ、余分なものがついてない状態っていうのは綺麗に掃除した綺麗なこう換気扇、油汚れがない換気扇、まあ別に換気扇じゃなくてもいいんですけど、みたいな風にイメージしてて、そういうのをイメージしてると、あの食べなくなりますね。千田さんが昆虫食に切り替えるとか、ああね、昆虫食もなんか普通に食べれる感じの昆虫食が売られてますよね。なんかまあなんかどうして僕なんか昆虫を食べるってこういうのを聞くと、こうどうしてもタイに行った時の本当にそのまんま昆虫出てくるみたいなのがパッと思い浮かんじゃうんですけど、もうなんか 2年ぐらい前だったかなんか、近くに新しくできたスーパーとかで売ってて、それを見たらなんかもう言われなきゃ分かんない、なんかクッキーになってたりとか、昆虫食って書いてあるからあそうなんだって思うけど、それ書いてなかったら気づかないんだろうなぐらいの感じになりましたね。まあまあ、私その ツイッターの話に戻すとですね、なんか、まあ、ツイッターもまあいろいろやってますけど、相変わらずあのイーロン・マスクさんとね、買う買わない問題、訴える訴えないない問題とか。いろいろやってますけど、あどうなんですかね、なんかこう今のこう世界の経済的ななんか感じからこう各 SNS プラットフォームにだいぶこう厳しい風が吹き始めてるのかなっていうのもある。まあなくなるってことはないと思うんですけど、だからまあいろいろこう手を変え品を変えじゃないですけどね、いろんな機能を出して、受けがいいものとか当たりそうな、あ当たってきてるなみたいなのは残るし、ダメだったらしれっとなくすしみたいな感じなのかなって気はしますね。吉尾さんがコメントで書いてくれましたね、めっちゃ汗かくほど徹底的に運動するとお腹空いてるのに食べる気がうせると、そこでタンパク質のみを取る、飲料は強炭酸で腹を膨らます、あーそれでも固形物が欲しければ納豆、あこれがまず基本です。おこういう納豆はよく食べますね、1日1パックですけど、言っても炭酸水、あ炭酸水そうですね、これが まず基本だそうなんで、ぜひ参考にしてやってみていただければ、僕が答えてるというか吉尾さんが答えてくれました。やっぱねなんかあれなんですよね、なんかもう基本的にこう雑談でコロナの話はしないようにしてるんですけど、前 2,3 日前だったかな、ツイッターでもそのな誰だったかがツイートしてて、痩せればそれだけでリスク減るのにみたいな、僕もそれ常々思うんですよ。結局肥満の人じゃないですか、あの去年のデルタの時とかで、痩せてるだけで別に重症化リスクガクって下がるって。でもなんかワクチンを打つとかの前にみんな痩せようよ ていう、痩せた方がいろんな病気のリスクも減るじゃないですか、新型コロナに限らず他のもの、まあ痩せすぎは良くないですけどね。って考えると、なんかみんなで痩せればみんなで健康になれるじゃんみたいなふうになんか思ってるし、ところでございます。瀬尾さん、ツイッターフリートもなくなりましたね。いやー、もうツイッターのあのフリートも すごかったですね。しかもなんかみんな使ってたけど、理由が自分たちが想定してた使われ方じゃなかったっていうのでやめてましたしね、あれはね、ツイッター社が。先手さんがツイッターは下手なデコも数打ち当たるみたいな路線ですね。そうですね、とにかくもうボンボンボンボンテストして、ボンボンボンボン出してっていう感じはすごくしますね。Facebook はなんかどっちかっていうとあんまりそういうのは、まあやってはいると思うんですけど、 Twitter ほどじゃないのかなって感じはしますよね。でもなんか Facebook、 あの前も話しましたけど、 Facebook ページの管理画面をなんかごちゃしれっと変えるんで、なんか URL 変えたりするじゃないですか。ページのなんか構成をしれっと変えたりするんで、あれどこ行ったみたいになったり、ね、なんかもうちょっとさみたいな、なんか思うときはありますね。なんか利便性っていうか使い勝手が悪いところが目につく Facebook って感じですね。はい、というわけで、今日も30分過ぎましたので、第292回はこれぐらいで終了にしたいと思います。最後に吉田さんが、 Facebook はアジャイルなスタンスがなくなったような気がするなと。 Twitter の方がアジャイルな感じ。まあなんか Facebook、 まあどうなんですかね、あのメタバース、あの、まあ、Facebook がなのか、ザッカーバーグさんがなのか分かんないですけどね、なんかメタバースって社名まで変えてっていうので、どうなのかなあれも。なんかツイッターはなんかそういう迷走感はないですよね。フェイスブックはなんかちょっと前からだこう迷ってるっていうか、こう迷走してるっていうか、なんか感じはするんですけど、ツイッターはそれよりもなんか迷走してるっていうよりかは手探りしてる感じっていうか、いや、吉野さん、メタバース自体は30年前の小説がネタだからね、そのまんま。そうなんですね。いや、なんかあれも僕はもう前からなんか雑談でも言いましたけど、デバイス次第だと思ってるんですけど、デバイスが、あの YouTube が、まあ、スマホで広がったみたいな感じ、まあ、そこまで行くかっていうのはありますけど、デバイス次第じゃないかなって気がすごくしております。はい、というわけで、本日はこれで終わりにしたいと思います。第292回ございまして、もう8月に入りましたけど、あと8回で300回ということでございます。はい、というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週、さよなら。